皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、金の切れ目が縁の切れ目です。日産の事件は面白いですね。あれは私は、大石蔵之介が、吉良上野介を討ち取ったようなもんじゃないかなと思うんですね。まあ、いろんな意味で、この外国人の支配の中に甘んじていた人たちも、まあ、我慢の限界が来たというのが多分本当で。で、日産、実質的にルノーに売り飛ばす話が進んでたんじゃないんでしょうかね。で、もうこれじゃやってらんないと立ち上がったと。同時にだからあれは、その、いろんなところに波紋を多分投げていきますよね。政府の今までの政策に対しても強烈なあれは批判になってくるでしょうし、だから今後、まあ同じようなことがあちこちで広がる可能性もあるんじゃないんでしょうかね。で、振り返ってみると20年ぐらい前からですね、まあそれ前の日本の経営が破綻して、昭和の経営が破綻して新しい体制に行き詰まったわけでありますが、昭和の体制の破綻の最後も実は利権だったんですね。談合による利権の問題ですね。で、一部の人たちがこの金を自分の懐に入れていたと、まあ、政治家も経済人も、あと証券会社からあの特別に利益をもらってた人たちもいたわけでありますね。だから何の答えはない。最後は、その金の腐敗が行き詰まって、で結局全面的な崩壊に至ったわけであります。で、みんなが同じように金もらってたら多分みんな黙ってたんだと思うんですよね。バブルの崩壊の後って必ず不正の話が出てきますよね。それは世界、国内、世界を問わず。あれはやっぱり金の切れ目があったからってことですね。あれ、金の世界ってのは結構厳禁なもんで、儲かってるうちはですね、書類のなんかハンコが足んないとか、紙が足んないとか言って文句言う人は、まず皆無ですよね。儲かったら文句言わないですね。あれ、損した時に、その、いろいろ口実として、兄が足りない、これが足りない、あれがおかしいって話出てくるわけで。まあだからやっぱり、金の切れ目が縁の切れ目っていうのは、バブルの崩壊の時はまさにそうなんですね。特にだからバブルが進展していく時っていうのは、金だけで全てが繋がってるっていうことですよね。よく投資の勉強会なんか、こう、脇から見てると、もうなんかみんな目が輝いちゃってるわけですよね。あれ、自分が金持ちになる、その夢を持ってるんだと思うんですね。だからなんで、そうそう、なんか、安倍内閣が始まった時に竹中平蔵が音頭取って、両国の国技館で、なんかみんな集めてやりませんでしたかね。これからみんなで相場を買い上げて儲けましょうみたいな話を。確かやってましたよね。国民集会という形で。あんなの典型的ですよね。まあもちろん動員もいたわけでありますけども、とにかくなんかこう、儲かるから集まるって一番わかりやすいやり方で、で、まあそれで目が輝いてるんですが、とにかく自分が儲かることにあまり興味がありませんからね。人のためにこの、人を、自分が損して人を儲けさせてやるなんてことはありえないわけでありますから、まあああいうのは、だから、損が広がってくると、みんなが不信感に陥ってくるわけですね。リーダーシップもないし、チームワークもないですから、そのまま消えていくわけであります。だからこう、金しか縁がないものは、金の切れ目が縁の切れ目なんですよね。理念だとか、思いだとか、いうものがあれば、それは金の切れ目で、むしろ、縁が深まることがあります。金がなくなったからいよいよなんか本気で頑張ろうということになることは決して珍しくないです。しかし金しか縁の元がないと、それが切れた時は全部終わりですね。だからちょっと皆さんもですね、自分の周り360度見てほしいんですね。金の縁でしか結ばれていないところって、まあ大体これで終わりですよ。会社であろうが何であろうが、金しかないところは大体これで終わりなんですね。ですからこう、昭和のバブルが崩壊した後、昭和の談合が壊れて20年前にゴーンたちが入ってきたわけですね。で、まあなんていうかな、新しいこの経済って言いながら、実は 新しい談合体質がそこで始まったんですね。新自由主義という言葉の最大の嘘の一つは、あれ本当の意味での競争じゃないんですよね。本当の自由競争ではなくて、上に立ったやつが政府や中央銀行とつるんで、自分たちで金を懐入れちゃうというシステムですよね。要するに、政府を乗っ取って、その金を自分の懐に入れちまって、で、あと、民からも吸い上げる。そういうシステムでありますから、あれは、談合の極地で、昭和の戦後の談合屋もあそこまでひどくはしなかったんじゃないですか。もう少し民に分け与えていたんじゃないでしょうかね。それをまあ、だから極端にその上が金を独り占めしたというその世界ですよね。なんで役員だけ何億円も給料もらうかっていうと、要するにその金もらって社員を裏切れ、取引先を裏切れという話ですよね。お前は、その、これだけ金が欲しければ、裏切ってこいと。そうすれば金渡してやるということで、まあやってきたわけで。だからやっぱり、腐敗とですね、それから非効率の構造っていうのは、むしろ激しくなったんじゃないですか。でも結局それがやっぱうまくいかないんですね。まあそんなこと言いながらも、まあ金をもらえるんなら、自分だけ金をもらおうと思ってついていくっていう人がたくさんいるわけでありますが、もう自分も金もらえなくなったと。で、要するにもうあとは、ひいこらひいこら言ってる人たちばっかになっちゃって、で、どうしようもなくなっちゃったっていうと、まあ、下から槍について上を殺しちゃおうと。しかし、ゴーンはなんか槍の一突きであれ、即死でしましたよね。あれ、ビジネスパーソンとしては即死だったんじゃないですか、ゴーンは。すごいですよね。一撃で仕留めちゃったですね。居合抜きみたいなもんだったと思いますけども。まあ、だから本当に今の、欧米流の経済の運営の仕方、新自由主義も、本当に、なんて言いますかね、金の談合体質なんですよね。クロニズムもいいところで、安倍内閣もそうでしょ？クロニズムもいいところですよね。まあ、だから、そういうものっていうのは金がなくなったら、全部それで終わりなんですね。サウジなんか見てても、本当に見事もない、金の切れ目が縁の切れ目ですね。もうやっぱりトランプ大統領になってから、もうサウジは生きる道が失ったわけですよね。あれトランプは一生懸命サウジの王室を、支持してるように見えますが、あれオバマの時代から役割分担でやってるんですよ。議会が言ってることが本音で、で、トランプっていうか大統領は、まあ、地域の安定をいきなり崩すわけにもいかないから、まあ、ちょっと王族寄りの態度を取ってるってぐらいのもんで、国としての方向性はもうはっきり議会が示してるんですね。だからまあ、トランプもまた得意のプロレスやってるわけですよ。プロレスで、おお、痛いな、大変だな、とか、ちょっと言ってやってるだけなもんで。で、あれもだから、まあ結局、アメリカがエネルギーを自給する方向に動いてるわけでありますから、もうサウジの油いらないわけですね。まあそれで、まあ金も、もうありゃ、なんか付き合い方もあるんでしょうけども、だんだん金もなくなってきて、サウジアラムコの上場ももう無理でしょうし、そうすると、いよいよ金の切れ目が縁の切れ目で、あれ、それこそ19世紀とか、そうだな、19世紀以前ですね、の地図を見ると、アラビア半島の真ん中なんてのは、誰も当然住んでないし、誰の領地でもないんですよね。例えばオスマントルコがですね、かつてアラビア半島を領有してたっていうけども、アラビア半島の真ん中は、いや、まあ、遊牧民いるんでしょうけども、まあ、基本的には誰もいないとこだから、領土のような領土でないところですよね。こう、アラビア半島の海に面したところはね、人住んでますから、まあ、そこは領有してるわけでありますから、真ん中の砂漠なんてところは全然関係ないわけで、ですから、もともとその金がなければ、油がなければ何にもないところなんですね、あれ。でも油からガスの時代に時代は変わってるし、あとは再生エネルギーの時代になりますから、もう金もなくなったらあれ元の砂漠に戻るだけなんじゃないですかね。まあそんな風に考えると、その金がある時代に何を残しましたかと、金で何を、どんな未来を作りましたかっていうところが問われるわけで、まあ日産なんかにしてもそうだと思うんですけども、まあ日産だけじゃないな。あらゆるそのこの20年間、新自由主義出た会社は、何を作るどころか、中身がみんな溶けてなくなっちゃったと。張り子の隣みたいになっちゃったと。終戦の時の、なんか日本の産業界と同じようになっちゃったって言っていいんじゃないでしょうか。まあ、不正の数々も出てきますが、要するにあれは経営者がそれでいいって言ってるからそうなってるわけですよね。 知らないなんてことありえないですよ。なあ、もう、その程度でいいから出しちゃいっつんで、その不正になってるわけで、だからもう最初のところから相当こう行き詰まった部分があったんでしょうけども、まあ平気で嘘をつくようになったわけですよね。改ざんなんてのは平気で勝手に改ざんしちゃうわけですよね。何のそのためらいもなくですね、数字の改ざんとかやる文化が、この15年ぐらい相当日本中広がっていたわけで、だからもうそれはもともとありえない世界だったんじゃないですか？これが生き残るなんてことはね。で、やっぱり、しかし、まあ、金もらえてる間はさ、まあ、みんないるわけよ。しかし、いよいよ金ももらえなくなってくるってなると、まあ、それは恐れながらという話もするし、で、まあ、こんなこと嫌だってね、出てくる人もいるし、まあ、いろんなドラマになってきて、しかし、上の方も何するわけでもないし、何できるわけでもないし、呆然と見つめているという状況でしょうね。今のフランスのルノーっていうか、フランスの、政府自身がこう、呆然としてる状況ですよね。あしゃーっていう感じでなんか、呆然としてますよね。まあ、せいぜいあの程度ですよね。で、あとやっぱりこの、金融市場全体がですね、本当にその金しかなくなっちゃったんですね。もともと金融っていうのは、国の運営だとか、企業の運営、投資、それから生活を後ろから支えるという役割を持ってますから、その、表が、仕事や生活で裏が金なわけで、金は黒子なんですね。だから黒子としての金の働きってことになると、まあ産業の育成、人材の育成ってことになるわけでありますが、ただひたすらその博打場ですよね。金の博打をやってるだけでありますから、それはもう金が切れたら博打は、それは終わりですよ。だって金を膨らましてるんだもん。ただ単にそのキャッシュを動かしてるだけじゃなくて、1の金を100にも1000にも万にも膨らまして、その仕事やってるわけですから、膨らんだ分がしもべは反対側に債務が残るわけでありまして、債務はへこみませんからね。資産はへこんでも債務はへこまないんで、だから結局債務だけは残ってみんなが債務超過なんですね。今みたいなその相場の暴落の時ってのは誰か得してるだろうと思っている人もいるかもしれませんが、いや本格的な暴落になったら全ての人が損してるんですね。それはどういうことかというと、全ての人がその負債よりも資産の方が自我価値が少なくなっちゃってるんですよ。今の時代はなんか本当に全く真水のような、その、本当中身のあるゴールドの塊みたいな、ゴールドみたいな資産がドンと入ってくるなんてことありませんから、資産っていうのは必ず後ろに借金がついてるんですね。不動産の資産だって後ろに借金ついてるでしょう。だから、負債と資産が両立てになってるんですよね。だからやっぱりこの資産の価値が減れば、負債の価値は変わりませんから、みんなが債務超過になっていくわけですよ。だからみんなが債務超過だからみんな潰れちゃってる状況で、実質破綻だから何も動かない。そうなるとまさに借りの切れ目が縁の切れ目で、もうだから、実質債務超過になっちゃったから、もうこれ以上金貸せませんよ、金を引きますということをお互いにやり合うわけですね。差し合いになるわけですよ、お互いに。ねえ、アメリカと中国も実質的に差し合いですよね。と両方一緒に倒れていくわけですよね。傾いて倒れていくわけですよ。まあ漫画みたいな話だよね。まあやってる当事者たちは本気でやってるんでしょうけども。それから今年はウォール街のまたボーナスが史上最高なんらしいですね。大抵のところは随分ボーナス出たそうで。要するにこれ来年はもう大暴落しかないから、リーマンショックの時と同じですよ。年内に全部もらうだけもらってとんずらしちゃおうっていうわけで、損の伝票全部来年に回して、利益の出てる伝票全部手前に持ってきちゃって、で、しっかり利益かさ上げしてボーナスもらって逃げちまうってわけで、だから働いている人自身がもう極めて分かりやすく、金の切れ目が縁の切れ目なんだね。だからあれ、本当に破綻が起きれば、そして誰もいなくなったですよ。本当のこと分かってる人いないし、で、FRB が前々からこういうことに備えて、遺言状を書かせてますよね。その会社が潰れた時にどう後始末をするか。あれだってどこまで本当か分かんないですよ。遺言状だってですね。最後の最後で、だいたい会社って潰れる前に、とんでもないこといろいろやりますからね。だから最後の最後どうなるか分かったもんじゃないし、あんなのがどこまで役に立つか非常に私は疑問ですよね。だから本当にですね、金融市場全体が本来の役割を失っていますから、やっぱり、もうここで相場暴落した時に集まる理由がないんですよね。昔みたいに、まあ、オバマ政権までの時代は、クリントンが上にいましたから、 まあ、あれで飯を食ってたわけで、金融市場はやっぱり潰さないように金を入れて、まあ最後のところをこう救ってきたわけだけども、もうトランプになってそれもないっていうことになって、ロシアサイドも何ももうステンテンだっていうことになったらですね、それはもうあれで解散ですよね。だから金融は仮想通貨のっていう技術がありますからね、この技術を使ってみんなで作り直すといいんじゃないですか。法定通貨ってのはなんかいろいろ法律ややこしいけども、仮想通貨って法定通貨じゃないから規制ほとんどないんですよね、あれ。だから何でもできるわけですよね。そうするとなんか、ほんとぶっ壊れた時の立て直しなんかあれ一番便利ですよね。まあそういうふうに考えてくると、うん、やっぱりこの最後我々が見たこの資本主義、それからソビエトが崩壊した時の社会主義もそうだね。やっぱり金がなくなって終わりになっちゃったんだよね。で、金が集まんなくなるってことですよ。世の中全体に金がないっていうよりも、もうその中枢に金が集まんなくなる。まあだから、脳に血がいかなくなるみたいな、そんな風になって最後終わっちゃうわけですよね。非常に興味深いですね。で、やっぱりその、我々ここで厳しい現実のことをしっかり頭に入れとかなきゃいけなくて、バブル崩壊後のハードランディングを止められた例って今まで一回もないですよね。本格的なバブル崩壊になってきた時に必ずそれは最後はハードランディングしかないんですよね。ソフトランディングなんてことは、その、よっぽど次のバブルが引き続いて起きない限り、それは不可能ですよね。だから、その本格的なバブル崩壊はハードランディングになっていくわけですよ。もうすでにハードランディングが始まってるでしょう。これを止められた政府っていないんですよね。かつて歴史上ないですよね。いくら金入れたってそれはハードランディングするものはするんですよね。だからやっぱりここはハードランディングですよ。世界は。間違いなくハードランディングで、ハードランディングするんだから、本当金で集まったものは終わっちまうわけでありますよ。財政そうですよね。私非常に気になりますのは、やっぱ日本国債の行方ですね。今イタリアはですね、イタリア国債の値下がりに伴って、イタリアの銀行がイタリアの国債大量に持ってるがゆえに、損がどんどん増え始めていて、これでイタリアの銀行が潰れるんじゃないかってことを、まあかなりみんな心配してるんですね。かつてギリシャの国債を大量に持ってて倒産したキプロスやギリシャの銀行と同じように。と、これ日本国債相当値段が上がってて、いますけども、これなんかの弾みに政治が破綻すれば当然投げ売りが出てくるわけで、日本国債ってやつは。大暴落した場合に、日本国債を大量に持ってるがゆえに潰れる銀行とか、保険会社とか年金基金とか一般企業とか出てくるはずですよね。で、そういうとんでもない大破綻の時っていうのは、おそらくアメリカは緊急利下げしますよね。緊急利上げしてたの緊急利下げになるから、一転してドル安なんだよね、今度はね。だから日本の場合円高だから、これ円高株安がダブルで効いてくるわけですよ。国債が値下がりした上にね。なんか本当に最後のところは相当荒っぽく動くんじゃないんです。で、結局だからもう銀行にしろ、年金にしろ、何にしろ、金だけだよね。社会的意義なんか考えて仕事している人なんか、一体どれぐらいいるのかなと思うんですけどね。ひたすらその自分の金だけ考えて職場に来てるわけだから、もう金もらえないと思ったら、それは割り先に逃げ出しますよね。責任だけ取らされちゃかなわないからね。で、逃げらんない奴が、まあどうしようかどうしようかって言ってるうちになんか物事が進んでいくという、まあそんな感じじゃないですかね。まあ一遍だからこうやって、世界的なそのまあ金の話が決着つくまでは、やっぱりその次はなかなか本格的に表には見てこれない。表では見てこれないんだけども、結局だから今の政治も結局金なんですね。戦争や影の政府も結局あら金ですよね。戦争屋を潰す、金をつ、影の政府を潰すっていうのも、やっぱ金を止めれば止まりますよ。で、やっぱり最後はウォール街なんだな。ウォール街をひっくり返さないと終わらないし、あれを作ってきた、300年前からね、作ってきたイギリス、その前のユグノ、新教徒、それで後のユダヤ人でね、この連中の世界を一旦そのご破産にしないと、今の世界は前に行けないという、その呪いって言いますか、縛りの中でいるからもう前に進めないという、そんな世界だね。利子が利子を生む世界ですね。インサイドザイールドブックの世界で、まあ、ここをなんか打破しないと、いよいよその未来が開けないという、そこまで来たんじゃないかなと思うんですね。まあ、我々としてもですね、この世界の流れの中で、日本の本当の富を引き出していかなきゃいけないし、それは単なる紙の話じゃないしね、まあ、かといって、 今の紙を簡単に紙くずにするっていうのはなかなか大変なことでありますしね。まあ、非常にその神経質な展開になると思いますよ。しかしこう、もう行き詰まったところは今更どうしようもないからね。一旦行くとこまで行って、それからどうするっていうふうになりますから、まあちょっと荒っぽい展開が日本で来ることはそれは避けられないと思いますね。まあ改めて彼の切れ目が縁の切れ目ですからよく気をつけて周りを見渡してみていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金の切れ目が縁の切れ目ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。